はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、まずですね、この問題に何が問われているかっていうのを確認したいんですが、問題文の末尾のところを見ていただいて、X の訴え認められるかということですね。で、X の請求、訴え何かというと、その前のところに書かれていますが、国を相手に本件差し押さえ登記の抹消登記手続き請求を提起したということですね。まあ、民法みたいな感じですけどね。まあ、実際半分くらいはこれ民法の問題ですね。で、じゃあなぜね、その X が、こういう請求を立てているのかっていうのをちょっとね、事実関係確認しながら追っかけていきましょう。で、まずですね、一段落目のところに書かれてますけども、X が A からこう土地を買ったと。ただ、A の都合によって所有権移転登記手続き、これが未了だったっていうんですよね。まあなんか民法っぽい世界にもね。ただ、X はまあ自分でね、まあその買ったんだと。このこう土地は自分のものになったんだということで、その税金の申告、納付をしているということですね。で、その後にですね、租税の滞納があったっていうことで、この B 税務署長が A 社所有の工場内の機械器具を差し押さえたと。で、そこで A 社がですね、それ、まあ勘弁してほしいということで、まあ言うなら差し押さえの入れ替えみたいなことをお願いしたんですね。具体的にはその機械器具の差し押さえやめてほしいと。その代わりこの公土地を差し押さえてくれということですね。で、この公土地なんだけどもう売っちゃってるわけだからね。だけど登記が残ってるんで、ね、まあ、こうまあ少なくとも名義上はこれ A にまだなってるわけだよね。だから、この土地を代わりに差し押さえてくれた。その代わり、この機械等の差し押さえというものは、これはまあ解除してほしいというふうにね、そういうふうにお願いしたんですね。そしたらまあそれ認めちゃったと、認められちゃったというんですね。まあ、これも本来はちょっとおかしいかなって感じはしますけどね。どうしかというと、X からもうすでにね、税金もらってる状況でしょうから、ね、これはまあ X の、調べれば、X の土地だと、XA 間でその売買があったということもわかるのかなと思うんだけども、だけれどもこれをまあ認めてしまったっていうんですよね。で、その後ね、まあ、この事務が所轄の税務署長 Y っていうのを引き継がれたみたいですけど、まあ、B と Y は同じ一体と考えていいのかなとは思います、これはね。はい。で、それで Y がね、この差し押さえ登記を売ったっていうんですよね、これね。で、この登記、まあ、当然 X としてはこんなもんおかしいということになるはずなんで、そこで慌ててですね、その公土地の所有権移転登記を経由したっていうんですね。まあ、それはそうですね。てか、もともと本当はそうすべきだったんでしょうね。もともとそうしておけば何の問題もなかったんだけども、まあ、最初ね、その買った段階ではこの登記ね、入ってなかったんですよね。それがまあ、諸悪の根源って感じもしますけど、まあ、所有権移転登記経由したと。で、そこで滞納処分の取り消し申請書っていうのを提出したんだけども、これはまあ、放置されてしまったと。そこで訴えをね、提起したっていう、そういうふうな流れですよね。はい。で、これ民法の考え方からすれば、X の登記っていうのは、この Y の登記に遅れるはずなんで、なので、まあ、民法177条との関係では、X は負けちゃうということになるでしょうね。なので、まあ、X の請求理由なしと。これが原則なんだろうと思いますね。ただ、そもそもですね、こういう行政関係においてですね、広報関係において、そもそも177条適用されるんだろうかというところ、ここは論じる必要があるのかなというふうに思います。ね。で、判例はこれを認めるわけですよね。まあ、差し押さえ、この、ですね、本件差し押さえ登記というのは、一般債権者のね、その強制執行の、まあ、差し押さえと同じように考えていくということですよね、これはね。民事訴訟法上の強制執行における差し押さえ債権者の地位に類するものであるというふうに言っていて、で、それは確かにね、まあ、国がやってるわけだけども、まあ、同じように考えていいでしょうというのが判例ですね。で、ただね、その民法のね、理屈でも、背信的悪慰謝論というのがありますので、177条ね、適用できる。以上じゃなくて、一応、背信的悪慰謝に当たらないかということね、これは検討した方がいいと思います。特にこの問題ではですね、まあ、この B、まあ、Y 一体として考えるとですね、これは知り得たはずなんですよね、基本的にはね。X と A の間にその売買があって、でもって、もう今、X にね、その所有権が移ってるということを知り得て。で、多分まあ、そのちゃんとね、調査しなかったのかなっていうふうに思われるんだけれども、まあそういったところでですね、その背信的悪慰謝に当たらないかというところは、まあ検討した方がいいかなと思います、これね。まあだから半分ぐらいは本当民法の問題ですよね、これはね。177条の適用があるかっていうところは行政法の問題ですけど、それ以降の問題は民法の問題っていう感じですよね。はい。じゃあちょっとね、回答の方を見ていきたいなと思います。で、まず最初にね、その X の主張内容というのをちょっとまとめておきました。まあ、要するにこれはその差し押さえは本当は空振りに終わるべきだろうと。なぜならば、もうすでに X の所有物ですからね、A の所有じゃないんで、なので空振りに終わるということですね、これはね。なので、まあ取り消しないしは、まあ取り消されるべきないしは、まあその無効であるということをまあ言いたいんだろうなと思いますね。で、ただその X というのは、その土地、ですね、所有権移転登記ですね。これが、まあ、その、結局 Y の登記に遅れてしまうわけですから、だから177条との関係でいけばですね、これは本来負けてしまうだろうと。じゃあ、その177条の適用はあるんだろうかということですね。で、ここで、まあ、これは論証になりますけれども、その広報関係について、司法上のこの規定、民法の177条の、ね、司法上の規定というのは適用されるんですかって話を書いていきます。ね。 で、ここはまあ論証ですよね、これはね。で、適用されますということになります。ね。一応ね、論証の流れとしては、まあ、二つの段階に分けた方がいいかなと思っていて、一つはですね、その、まず、広報関係、司法関係で、こう、パカッとね、二つに分けるっていうふうな、まあ、二元論的な発想というものはね、これは、まあ、取らないんだよと。だから、個別具体に判断するんだよっていうふうなことが、まず大前提にあって、で、これが一段階目ですよね。で、それ二段階目で、じゃあ、本件はどうなのっていうことですね。今回の177条っていうのはどうなのと。だから、まあ、まず一般的、抽象的には、広報関係、司法関係っていうのを、その、ね、かっきり二分するってことはなくて、まあ、司法関係の規定でも、広報関係に適用される場合があるんだよということは認めながら、で、ただ、じゃあ、それはどういう場合なのっていうと、ケースバイケースだよねという話を書いて、で、本件はどうなのっていうふうな形で流していった方がいいかなと思います。で、それは先ほど言いましたように、民事訴訟法上の強制執行における差し押さえ債権者のうちに類するというふうに書いていただければいいと思うんですね。はい。ということで、177条、適用されるということでいいと思います。で、じゃあ、今度はですね、本当はもう、ここから先はもう完全民法の問題ですけど、この国、まあ、この Y とか、まあ、B とかですよね、この人たちが、これが第三者に当たるのかどうなのかということですよね。で、ここで、まあ、背信的悪意者論を簡単に書いていただいて、当てはめですよね。はい。で、まあ、悪意なら間違いないかなと思います、今回はね。所有者であるっていうこと、X が所有者であるっていうことについては、まあね、もうすでに税金の納付を受けてるわけですから、これはわかる、は悪意だというふうに言っていいかなと思うんですよね。はい。で、その、じゃあ、悪意だっていうことを超えて、さらにそのね、信義属違反があったかどうか、その配信性があったかどうかっていうところは、これはまあちょっと本物の事情だけじゃ何ともわからないところはありますけれども、まあ一応ね、この答案では肯定してありますけどね。まあ、これはまあ本当どっちでもいいかなと思います。本物の事情だけじゃね。まあ、どうしてそういう取り扱いがね、まあおかしなことになっちゃったのかっていう事情は、そう、ちゃんと書いてないんでね。まあ、例えばその調査をちゃんとやってなかったんだとかなんとかっていう話がね、その問題文に明記されてるわけじゃないんで、まあそういうふうに伺われるだけですよね。なので、まあここは配信性ですね、信義則違反の事情あるかっていうのはまあ認定してもいいし、認定しなくてもまあどちらでもいいのかなと思います、これはね。はい。いいですかね。まあ一応この答案ではね、配信的悪意者にあたって第三者当たらないっていうふうにしましたけれども、まあ、それはどちらでもいいのかなと思いますね、これね。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。